ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。前回に続いて今日も愛媛選択理論研究会のメンバーと坊ちゃん劇場の渡辺清美さん、箕輪奈穂江さんの特別出演による選択理論ラジオ劇、人間関係を築く2秒の習慣をお届けします。ある中学校を舞台に厳しい指導を受けても陰でいじめを続ける生徒つよしと、その対応に苦悩する太郎先生たちの物語です。前回は学校で暴力やいじめをやめないつよしの対応方法を考える職員会議が開かれていました。注意し批判すると悪くなるばかりのつよしに、愛と所属の欲求を満たす関わりを試してみようという声が出ましたが、太郎先生はそんな対応は甘すぎると反対します。その場面からお聞きください。
でもですよ、弱い者をいじめるやつ、勉強しないやつをなんで認めたり励ましたりしないといけないものですかね。正直矛盾を感じます。強しだけでなく他の生徒からも甘く見られてしまいますよ。それって取り返しがつかないことになりませんか？
僕も太郎先生の言う通りだと思いますよ。悪いやつを悪いと言って何が悪いんですか？
実際に皆さんには生徒指導で苦労をかけていますから、その気持ちはよくわかります。でもね、叱ることが目的ではないと思うんですよ。彼らの成長こそが目的ですからね。毎日みんなで叱っているのに変わらないとしたら、今までとは違うことをやってみませんか？さて、我々は先ほど脳の働き方を知ったのだから、ここで一つ試してみませんか？実際に人間関係を築く習慣をベースにして成果を上げている学校がアメリカには20校くらいあるらしいんですよ。グラッサークオリティスクールというらしいんですが、落語者なき学校と呼ばれています。まあ実際に話を伺い、資料を見て驚きましたよ。なんと問題行動もゼロ、不登校ゼロ、いじめはゼロという驚異の数字。公立校なのに成績も州でトップクラスだというんですよ。これには何か秘密があると思いませんか？
それすごいですね。落語者なき学校って本当にあるんですね。夢のような学校ですね。どんな魔法を使っているんでしょうね。
それがね、クオリティスクールの先生方に言わせれば、人間関係を壊す習慣を使わないこと、人間関係を築く習慣を使うことに尽きるというんですよ。それをみんなで続ければ学校や家庭を根底から変える力になるというんですよ。本当にそれで落語者なき学校ができるとしたら、ぜひやってみたいですね。それが簡単なことだとは思っていませんが。そうだ、1分間人間関係を壊す実験をやってみませんか？次郎先生。
あ、はい。
一つ強しになりきってみてくれますか？
はい、わかりました。
太郎先生は昨日の強しとの会話で、批判したり責めたりといった人間関係を壊すという習慣を使っていたら、それを再現してみてくれますか？私たちの勉強のために。
はあ、はい、ではやってみます。朝から行きます。挨拶ぐらいしろ。宿題出さんか？ああ、また忘れた。忘れたなんて本当はやってないんだろうが。嘘をつくのもいい加減にしろ。授業中は絶対人に迷惑かけるなよ。お前が勉強がわからなくなるのは勝手だけどな。人を巻き込むな、人を。後で困っても知らんからな。そんな反抗的な態度じゃどこも行ける学校はないと思え。それも自分の蒔いた種だぞ。覚えとけ。わかったな。
はい、1分そこまで。次郎先生どう？
はあ、これってやる気は出ませんね。生徒にやる気を出してほしいと願って諭しているのに、これでは 正直言って先生から気持ちが離れてますます反抗したい気持ちにもなるかも。
自分の蒔いた種とはいえ強しの身になったら批判され続けると不愉快で、その不愉快な気分に対処しようとして余計反抗したりいじめを繰り返したりというわけですよね。だとしたら最初から親や教師が認めたり励ましたりしていくと子どもの心が満たされ問題を起こす必要がないということなんですかね。
じゃあ今と同じ場面で今とは反対に人間関係を築く実験をやってみませんか。強しを認めたり励ましたりするとどういう感じになりますか。
はい、わかりました。いきますよ。強しくん、無理です。言葉が全く出てきません。浮かびもしません。今の強しには褒めるところも認めてやれるところもないですよ。
提案があります。認めたり励ましたりして人間関係を築く習慣を使うには、まずは強しの良いところを探してみませんか。いいところを見つければ人間関係を築く方の習慣を使う気持ちになれるかもしれませんよ。みんなでいいとこ探しをして、それを本人に伝えてあげるというのはどうでしょうか。いいとこ探しゲームをしましょうよ。
賛成。ゲーム感覚でいいですよね、最初は。やってみましょうよ。
そうですか。気は進みませんけど。でも、ありますかね。
よし。では僕から。強し。元気で毎日学校へ来てる。
強し、一人ぼっちじゃない、友達がいる。
強し、給食もりもり、食欲がある。
ああ、あったあった。強し、逃げ足。いやいやいや、足が速い。
強し、電車で席を譲って、お年寄りに優しい。生徒から聞いたの。
本当ですか？
偶然見ていた生徒が教えてくれたの。
すごいすごい。みんなで見つけると結構ありますね。これをあの先生から聞いたよって強しに伝えたら嬉しさは3倍になるらしいですよ。
そういえば問題を起こさなかったら普段は強しのことを注目しなかったのかも。問題を起こすのは注目してほしいっていう気持ちもありますよね。いい面で注目すればわざわざ問題を起こさないかも。問題を起こす前に普段から認めたり励ましたりすることって大事なのかも。
その通りかもしれませんね。大きな問題を起こしてから慌てて何度も何度もかなりの時間をとって真剣に関わるけど、でもですよ、実際普段会話する時間なんてないですよね。
そうだね。40人近くの生徒を受け持って皆さん本当に大変だと思う。早く学級の人数を少なくしてほしいもんだね。でも今僕たちが現実の中でできることを考えたとき、この本の中にヒントを見つけたんだ。2秒の声かけだって。花子先生、このところを読んでもらえますか？
はい。選択理論を学校にの中に出てくる桜田さとみ先生の実践レポートです。朝、とにかく出会った子供に笑顔で挨拶、そして良いところを2秒で伝える。ということです。これは教師としては当たり前のことかもしれませんが、実際にやり続けるには努力のいることでした。例えばおはようございます、あ、今日もいい挨拶ねというふうに返してくれる挨拶でも、明るい表情でも、散髪した髪型でも、何でもいいなと思うことを言葉にして笑顔で伝えました。あなたのことが大切だよ、あなたのここがいいねというプラスのメッセージを伝えると、伝えられた子は自分は大切にされている、認められているという気持ちになり、ほわっと顔がほころびます。ほんの短いプラスの言葉で子どもたちが少し笑顔になり、
少しいい気持ちで一日のスタートを切るお手伝いができるのです。そしてそんな子供たちの様子を見て私自身も幸せを感じます。
ほう、笑顔で挨拶、そして良いところを2秒で伝えるですか。いいなと思うことを2秒で伝えるか、そんなこと考えたこともなかったな。でもそんなことで強しが変わりますかね。
強しがどう変わるかわからないけれど、きっとこれを意識すると子どものいい面に目が向くので、自分が笑顔になれそうだね。元気が出そうだね。一つみんなで強したちに2秒のプラスの声かけをしてみない？
できれば全校生徒にも2秒のプラスの声かけをやってみませんか。
そうですね、全校生徒
やりましょう。
いいですね、
やりましょうよ。
やってみよう、やってみよう。
先生たちの頭の中には生徒の笑顔が浮かび始め、やってみようという気持ちになりました。さて、次の日の朝、子どもたちが登校してきました。どんな展開が待っているのでしょうか。次回最終回をお楽しみに。